皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月3日にミンフィーネットで発表された、ミンフィーネットは私の精進を促してくれるという内容です。それではお聞きください。ミンフィーネットは私の精進を促してくれる。文、中国のダーファーデ氏。私は1996年にファルン・ダーファーを知りました。当時、ダーファーの本を何冊か読みましたが、様々な理由からすぐに修練を始めることができませんでした。2003年に母と弟の助けを借りて、ようやく修練を始めました。私の修練の旅を振り返ると、ミンフィーネットは私がさらに精進する動機づけとして計り知れない役割を果たしました。1、ミンフィーは大きな法の学習グループ。私の修練者の親戚は遠くに住んでいて、他の修練者も知りません。これまで何年もグループで勉強したり共有したりする環境がなく、基本的に一人で修練してきました。2003年4月に本格的に修練を始めたとき、私は法の貴重さを知り、徹底的に学びました。私は中国共産党のインターネット検閲を回避するソフトウェアを使って、ミンフィーネットにアクセスできました。ミンフィーの記事に励まされ、法を正す時期にすぐに修練を始めました。他の修練者が真相を伝え、情報を広め、師父が法を正すことを手伝うという記事をたくさん読み、とても励まされました。私はまだ新米の修練者ですが、ダファーデ氏は必ず三つのことをしっかり行わなければならないと実感しました。修練者の親戚から資料をもらい、それを配りました。最初は出かける前に緊張することが多かったのですが、出かけるともう怖くはありませんでした。ミンフィーはまるで大きな法の勉強会のようで、修練者が経験を共有する場です。インターネットが使える限り、私は毎日ミンフィーで他の修練者の記事を読んでいます。まるで地元の法の勉強会で修練者が共有しているのを聞いているようで、修練にもっと精進したいという気持ちになります。修練の最初の数年間、私は短い文章を書いてミンフィーネットに投稿し、そのうちのいくつかは掲載されました。私は文章を書くのが得意ではありませんでしたが、師父の励ましによって私たち全員が修練と法の実証の経験を書いてミンフィーネットで他の修練者と共有すべきだと気づかされました。2、ミンフィーは私を病後の苦難から救った。しばらくの間、私はミンフィーネットにアクセスできませんでした。毎日試みましたが、結局諦めました。ミンフィーも読んでいなかったため、法を正す過程が見えず、他の修練者の文章も読めませんでした。私は一人で法を学んでいたため、怠け始めました。私は、ネット小説に魅了され中毒になってしまいました。私は大量のネット小説を携帯にダウンロードして読んでいました。毎日30分ほど連行して30分ほど法を学び、その後すぐに携帯を取り出して小説を読んでいました。2018年の夏、突然背中がひどく痛み始め、立ち上がったり座ったりするのが困難でした。ある日、自分の修練に何か問題があることに気づき、その日に5つの工法を2回ずつ行ったところ、痛みはほとんどなくなりました。それから、小説を読むことへの執着を完全に捨て、携帯からそれらの本をすべて削除しました。私は法をたくさん学び、毎日5つの工法をこなし、ミンフィーネットに再びアクセスすることができました。ミンフィーネットの記事を読むことは、私が再び精進するのに本当に役立ちました。 2022年も終わりに近づいたある日、下半身に少し痛みを感じました。翌日、痛みは悪化しましたが、まだ耐えられる程度でした。3日目にはさらにひどくなりました。その後数日、痛みは強くなりました。患部を触ると少し腫れている感じはしましたが、痛みはありませんでした。座るととても痛く、座禅をするときには結跏趺坐ができませんでした。足を上げるのもかなりの痛みに耐えなければなりませんでした。幸い、痛みは数分後には消えました。私は、これはひどい、いつになったら良くなるのだろう、と考えました。9日目、私はミンフィラジオである修練者が病後を経験したという文章を聞きました。彼女の病状は非常に重く、一人で家の床に横たわっていました。動くだけでも息切れしてしまいました。彼女は何時間も床に横たわっていましたが、ダーファーと師父を信じて、ついに回復しました。私はそれを聞きながら涙ぐみ、彼女はこんなに重い病後があっても、とてもしっかりしていて決意が固いのに、私は少し痛みを感じているだけで耐えられないのではないか。彼女に比べて私はとても劣っていると思いました。朝食後、私はバスに乗ってダーファーの資料を配りました。バス停まで行く途中もまだかなり痛くて、痛みのために歩くのも小刻みでした。バスに座っていると下半身に熱が走るのを感じました。私は、あれが破裂したんだ、もう大丈夫だ、と思いました。バスを降りると確かに痛みは消えていました。家に着くと本当に破裂していて、服には汚い海の汚れが出ていました。私はこのようにして回復しました。ミンフィは私の病後を克服するのを助けてくれました。ミンフィの文章を聞いてから私の心性は向上し、病後の虚像は奇跡的に消えました。この経験から病後は心性の試練であると悟りました。3. ミンフィが私に法を暗記するよう促した。昨年、私とおばは毎日午後8時から10時まで一緒に法を学ぶことにしました。私たちはジャンファールンと師父のその他の説法を読みました。最初は時間が経つのがとても遅く、2時間がとても長く感じました。途中で眠くなり、時々飲み物を飲んだり、トイレに行ったりしなければなりませんでした。それに比べて、おばは2時間座って法を学ぶことができました。私は彼女と比べて自分の問題点を本当に知りました。私は突破口を開かなければならないと感じました。ミンフィネットの暗記法に関する記事を思い出し、ミンフィラジオから法の暗記を堅持するというオーディオアルバムをダウンロードし、このテーマに関する他の文章も聞きました。他の修練者が法を暗記する過程や経験を聞くのは衝撃的でした。年配の修練者の中にはすぐに暗記することができなかったため、一文ずつ暗記し、最終的に本全体を暗記できた人もいました。私とおばはジャンファールンを暗記することに決め、6ヶ月と14日後、ついに初めて暗記を終えました。法を暗記する動機を与えてくださったミンフィーにとても感謝しています。4. 恨みを捨てる。私は家族の何人かに対して程度の差はあれ恨みを抱いていました。この考え方が非常に悪いことを法から知っていたにもかかわらず、それを取り除くことができませんでした。数年前、私が修練に励んでいなかったとき、義母に対する私の恨みは手に負えず大きくなっていました。義母は夫と私が意見の相違があるといつも夫の味方をし、私たちの間のことに干渉しようとしました。それだけでなく、私の家にあるものを勝手に持ち出して義理の姉に渡したりもしました。義理の姉は 私より年上なので、それに文句を言うこともできず、私はただ黙っていました。その結果、私の恨みは大きくなり、ついには義理の姉と口を聞かなくなりました。ミンフィンネットに再びアクセスできたとき、私は恨みを捨てる方法に関する文章に特に注目し、他の修練者がどのように恨みを捨てたかを注意深く読み、師父の教えを思い、自分の内面を見つめ、この考え方をなくすよう努力しました。私は自ら進んで義母に近づき、彼女を気遣い、彼女と話をすることができました。今では彼女に対する恨みは基本的になくなりました。恨みを捨てた後、私は義母にダーファを修練するよう勧め始めました。義母は読み書きができないのですが、私は彼女にスマートフォンを買って、師父の説法の録音を転送して聞かせました。5. 結び。中国共産党によって植え付けられた悪い要素や要因を取り除くために、私は、共産党についての9つの論評、党文化の解体、修練物語などの音声をダウンロードしました。家事をしながらこれらの音声を聞きましたが、競争心、嫉妬心、恨みといった執着心や人間の観念を消すのに大きな役割を果たしました。私は、ミンフィン習慣や法を正す修練の交流聖戦集で新しい音声を見つけるたびにそれをダウンロードして聞いていました。私には法を学び、他の修練者と分かち合える法の勉強会はありませんが、ミンフィンがあります。私が修練の手助けのためにミンフィンネットを定期的に見れるのは、師父の慈悲深いご配慮なのだと知っています。師父、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィンネットのウェブサイト、jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィラジオはこれでお別れです。また次の放送でお会いしましょう。